皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス .nt です。2026年5月8日付の数論カテゴリから厳選した10本の論文をお届けします。1本目はアレクサンダー・ボリソフさんによる A ストラクチャーシーフフォーカーチトポロジキルヒー層のための構造層です。この論文では正の整数の集合にキルヒー層という特別な位相を導入し、その上の構造層を構築しています。キルヒー層は交差が平方フリーな無限等差数列を規定として定義されており、ハウスドルフ空間であり、かつ連結で局所連結という面白い性質を持っています。著者の狙いは複素解析関数のような層の数論版を作ることでした。そこで登場するのが局所整数多項式関数、いわゆる局所リップ関数という概念です。これは任意の有限部分集合への制限が整数係数多項式で表せる関数を各点の近傍で持っているものを指します。特に興味深いのは局所的な性質が帯域的な性質に結びつくかという議論です。ほとんど基本集合と呼ばれる密度ゼロの集合を除いた等差数列においては、局所リップ関数は全て帯域的なリップ関数になることが証明されました。一方で連結な回集合であってもこの性質が成り立たない例も示されており、非常に絶妙な境界線が見えてきます。2本目は真宙横溝さんによるマルチプルモジュラー L ファンクションズ&モジュラーイテレーティドインテグラルズ多重モジュラー L 関数とモジュラー反復積分です。この論文では多重モジュラー L 関数とモジュラー反復積分の間にある深い関係性を探求しています。もともとこの分野にはチョイさんと井原さんによる先駆的な研究があったのですが、そこでは全てのモジュラー形式がカスプ形式であるというかなり厳しい制約がありました。つまり定数項がゼロでなければならなかったということです。でもそうするとアイゼンシュタイン級数のような重要な形式が除外されてしまいますよね。そこを著者は定数項の影響をうまく切り分けて管理する体系的な手法を開発することでこの制限を完全に取り除きました。具体的には紙半平面上の反復積分の性質や部分積分、メリン変換などを駆使してこれまで壁となっていた非ゼロの定数項を処理しています。3本目は天陽樹さんによるランキンセルバーグコエフィシエンツインアリスメチックプログレッションズモデューロプライムパワーズ素数べきの方における算術級数におけるランキンセルバーグ係数です。この論文では数論における非常に重要なテーマであるランキンセルバーグ係数が算術級数の中でどのように分布しているかという問題に挑んでいます。特に飽和素数のべき乗である場合に注目しているのがポイントです。著者はリューク、フリードランダー、そしてアイワニエックが提案したデルタ法という強力な手法を使い、さらにボロノイの和公式やポアソン和公式などを組み合わせて複雑な和の計算を攻略しています。特に素数べきの方におけるハイパークロストマン和の解析やヘンゼルの補題を用いた三好合同式の解の個数の検討など非常に緻密な計算が行われていますね。最終的に正則なヘッケ固有カスプ形式やヘッケマースカスプ形式において特定の分布レベルを持つことが証明されました。興味深いのはこの結果がラマヌジャン・ペテルソン予想に依存している点です。4本目はパルバティ・エスナイルさんと SS ルートさんによるザ・グッティエント・プロブレム・フォー・リネアー・レカレンス・シーケンス線形回帰数列における小の問題です。この論文では2つの線形回帰数列の比がどのような条件で純整数になるのかという問題に挑んでいます。純整数というのは簡単に言うと分母が指数関数的に増えずに多項式的に増えるようなある種の数域の間に属することを指します。もともとこの分野には すべての十分大きな光で比が整数になる場合に構造を決定するアダマール小定理というものがありました。でもこの論文の面白いところは、その条件をかなり緩めて無限に多くの項で成り立つ場合や、有限項を除いて全て成り立つ場合にまで踏み込んだ点です。分析にはシュミットの部分空間定理やスコレムマラーレフの定理といった強力な道具が使われており、さらに動く長平面という幾何学的なアプローチも取り入れられています。結果として無限に多くの項で条件が成り立つなら、ある多項式をかけた時の両者が線形回帰数列になることが示されました。5本目は J. ブラウンさんと H. J. ベントツさんによるエバリューションオブ8ディファレントファミリーズオブキュービックオイラー SUMS 8つの異なる三好のオイラー和の属の評価です。この論文では次数が4から6までの三好のオイラー和について詳しく研究しています。具体的には分母に K の N 乗や 2K-1 の N 乗、さらに K と 2K-1 の積が入るという3つの異なるパターンの分母を検討しています。驚くべきことに、これら8つの異なる属に属する非線形なオイラー和の全てがゼータ値やポリログ関数を用いて具体的に計算できることを示しました。具体的には2分の1の4乗から6乗までのポリログ値やマイナス2分の1、さらにはマイナス8分の1という非常に具体的な値で表現されています。複雑に見える無限級数の和がこのように整理された値でピタリと書き表せると分かると、数学的な美しさを感じますね。計算の具体性が高く、非常にやりがいのある研究だと思いました。6本目はジミー・チェンさんによるデルタバッドリー・アッピロキシメーブル・ナンバーズ&ユービキートウスリー・ロジング・ SETS デルタ近似困難な数と至るところで負ける集合です。この論文ではディオファントス近似という分野で、数を近似困難な数とよく近似できる数に分ける考え方をさらに深めています。特にこれまであまり注目されていなかった近似困難な数に対して、新しいフィルターのような階層構造を導入したのが面白いところです。解析にはシュミットゲームというボブとアリスという2人のプレイヤーが平球を選び合うゲーム理論的な手法が使われています。ここで著者は至るところで負ける集合という新しい概念を提案しました。これはボブがどのような球を選んでも必ず勝てる戦略を持っているというちょっと偉大な設定です。さらにファレー数列や加速ゲームといった高度な道具を駆使して、これらの集合のハウスドルフ次元の上限を導き出しています。結果としてある種の集合の次元が完全な次元よりも厳密に小さいことが証明されました。7本目はジンウェイグオさん、チャンシンミャオさん、グオチンザンさんによる A マルチディメンショナルスズミアリテオアムイインテガーズ整数における多次元セメレディの定理です。この論文ではある程度の密度を持つ整数の集合の中に特定の形をした多次元的なパターンが必ず含まれていることを証明しています。具体的には正の定数 N と厳密に増加する正の整数の組を用いて表される構成について、その存在を定量的に示しました。これまで非線形なパターンを避ける集合の境界を求める研究がありましたが、多次元でしかもそれぞれの項の次数が異なるという難しい状況に挑んだ点が非常にエキサイティングですね。手法としては PET 誘導法や連結、そして次数を下げるステップを組み合わせて逆定理を確立しています。特にフェーエール核の代わりに条件付き期待値を使ったことで議論がシンプルになり、計算が効率化されました。また位相関数の低ランク性を証明するための新しい次数低減法を導入した点も技術的にとても巧妙です。8本目はヨンシアオリンさんとフィリップ・ミシェルさんによるオンアルゲブレイックツイスツイズコンポジットモズリ2合成モジュライを持つ代数的ツイストについて第2部です。 この論文では GL2 の歩型係数と合成モジュライを持つトレース関数の相関和についてその状態を詳しく調べています。数論における大きな壁である凸性領域や等差数列における分布といった難しい問題に挑んでいて、かなり意欲的な内容になっていますね。アプローチとしてはデルタ記号法という手法を応用しています。具体的にはポアソン和公式やボロノイ和公式を使いつつ、正標数における中間延長層の理論や幾何学的フーリエ変換を用いて指数和の平方根キャンセルを解析しています。特に無限遠での局所モノドロミーに関する条件を満たす、いわゆる良い層という概念が結果を導き出す鍵となっています。得られた成果は素晴らしく、合成モジュライに対する一般的な状態を確立したことで従来の素数モジュライの場合を上回る結果を出しています。9本目はビング・ヒーさんとグアンティン・リウさんによるアシンプトーティック・スタティスティックス・オブ・オッド・ユニモダル・シーケンス・ランク・ディストリビューションズ・アンド・プロバビリスティック・ストラクチャーズ奇数単方数列の全近統計学ランク分布と確率的構造です。この論文では全ての項が奇数で一度頂点まで上がってから下がるというちょっと変わった制約を持つ数列について研究しています。普通の単方数列なら扱いやすいのですが、全てを奇数に限定すると生成関数が複雑な偽ヤコビ形式という構造を持ってしまい、解析がかなり大変になります。そこで著者たちはモジュラー変換理論や偽データ関数の全近解析、そして条件付きボルツマンモデルという手法を組み合わせてこの難問に挑みました。特に生成関数を巧みに分解してモジュラー的な性質を抽出した点に数学的なセンスを感じますね。結果として適切に正規化したランク統計量が平均ゼロのハイパーボリックセカント分布に収束することが分かりました。また最大項の分布がガンベル分布に従うことも示されています。最後はmas.ap からのクロス投稿でロバート・コイララさんによるイクイディストリビューション・オブ・アイゲン・フンクションズ・オブ・クォンタム・キャットマップス量子キャットマップの固有関数の等分布です。この論文では量子カオスという刺激的な分野で量子キャットマップと呼ばれるシステムの固有関数がどのように分布するかを詳しく調べています。量子一様エルゴード性という予想では高周波極限において固有関数は位置と運動量の空間に均等に広がるはずだとされています。ですが実際には特定の周期軌道に集中してしまうスカー現象という均等に広がらない不思議な現象が知られていました。そこで著者は標準的な座標規定において大きなノルムを持つ特別な固有関数の属に注目しました。これらがスカーのように振る舞うのか、それとも等分布するのかを検証したところ、なんと驚くべき結果が出ました。この固有関数は反古典的な意味でトーラス上に等分布しながら同時に座標規定では非常に強く極在していることが証明されたのです。具体的には奇数の単周奇数列の場合、質量がたった一つの座標に集中します。というわけで今日は構造層やモジュラー形式からランキンセルバーグ係数、線形回帰数列、オイラー和、そしてディオファントスキンジまで数理的な深掘りをしていきました。かなり濃い内容となりましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。